本日はお招きいただきありがとうございます。私にとっても、母教会であるこの大分教会で説教させていただけるということを本当に、心から大変嬉しく思っております。また、いつも私やまた私と同じように、神学部に通う、神学部に通い、まあ、同じように、まあ、牧師になるための志を持って学んでいる学生たちのために祈り、またそして支えてくださっていることを心より感謝申し上げます。早速説教に入る前になんですけれども、まあ、長期休みにこうしてちょくちょく帰ってきてたとはいえ、私がこの大分教会を離れてからもう、6年が経っています。もしかしたら、ほぼ初めて、お会いするという方もおられるかもしれませんので、まあ、少し自己紹介からさせていただきたいと思います。私は現在、兵庫県の西宮市にあります、関西学院大学というところの、神学部で、牧師になるための学び、牧師として使わされるための学びに励んでおります。まあ、実は言うと大分教会で牧師をされています日下部勝彦牧師の息子になります。はい。まあ、順調にいけば今大学院の2年生なので、まあ、来年度からは、まあ、その派遣された教会での牧師として歩み出していく予定になります。でこの6年間を振り返ってみますと時間が経つのは非常に早いもので、学校生活もあっという間に過ぎ去っていきました。18歳だった私も今ではもう24歳になりました。今新学生として通っている関西学院教会というところの教会学校で子どもたちからはお兄さんではなくてほぼおじさんっていうふうにして扱われています。ともかくいつまでも、牧師の息子とか子供ではなく世間からすればもう大人という、扱いを受けるわけです。前々から、卒業する前に一回はこの大分教会で説教をしなさいと、まあ、父やいろんな方々に、繰り返し言われていましたが、まあ、気づけば私にとってその1回が6年の時を経て、大人になった姿を見せなければならないとても重要な日になってしまいました。なので、まあ、今見てわかると思うんですけど非常に緊張しております。はい。少し余談は過ぎましたが、私を神学部へと温かく送り出してくださった、この大分教会で本日このような大変貴重な機会を与えていただいたこと本当に嬉しく思います。しばらくの間共に、今日与えられた聖書の御言葉に心を傾けていきたいと思います。本日読んでいただいた聖書箇所はヘブライ人への手紙9章11節から15節までになります。まずこの手紙の特徴についてですが、この手紙は、名前の通り、元来ヘブライ人へと宛てて書かれた手紙になります。しかし手紙としては少し、変わっている点があります。それは、挨拶の部分がないという点です。それの何が、変わっているかというと、例えば直前のフィレモンへの手紙なんかを見てみますと、普段私たちが手紙を書くときに使うような、〇〇さんから〇〇さんへというような、挨拶文から、フィレモンの手紙は始まっています。一方でこのヘブライ人への手紙ではそういった挨拶が抜きにいきなり神の啓示について伝えようとしています。ですからどの手紙にも、当てはまることではあるのですが、より一層、この手紙を読む者すべてに、語りかけられている言葉として、私たちも受け止められるはずです。そして手紙のもう一つの特徴として、旧約聖書 イエス・キリストの生涯やその後を記す、新約聖書が書かれるもっと前に書かれたものですね。旧約聖書からの引用が、このヘブライ人への手紙には、まあ、その旧約聖書からの引用が多く見られるというのが、まあ、特徴の一つとして挙げられます。実際に今日の箇所の少し前、9章の前半部分からを見てみますと、出エジプト記25章で、神が作るようにと指示されていたような幕屋であったり、レビ記16章で言われているような食材日の、規定についても触れられています。そしてこれら旧約聖書の時代のもの、旧約聖書の時代からのものが、イエス・キリストと照らし合わされながら、今日のこの手紙は記されているとなります。で、9章11節から12節を見てみますと、キリストは恵みの大祭司としておいでになった。そして完全な幕屋を通り、ご自身の血によってただ一度聖所に入って永遠の贖いを成し遂げられたということが書かれています。幕屋とは、神を礼拝する場所のことです。6節7節にもその様子が記されていますが、古くからこの幕屋で礼拝が行われており、これは先にも述べたように旧約の時代まで起源は遡ります。まずはその旧約聖書の時代に定められた幕屋とそこで行われた贖いの儀式について少しお話をしたいと思います。これは皆神からモーセに示された契約において定められている規定になります。幕屋はその内部で中で第一の幕屋と第二の幕屋で分かれるように作られました。普段の礼拝は第一の幕屋で行われ、祭司と呼ばれる職に就いていた者たちが香草の香を焚いて礼拝をするというようになっていました。一方、第二の幕屋はというと第一の幕屋とは異なり、年に一回訪れる食材日に大祭司と呼ばれる者たちだけが入ることができる幕屋となっています。そこでは大祭司が自分自身や家族、祭司のために牡牛の血を、民のために親木の血を、罪の贖いのために使用し礼拝をしています。このことは7節でも説明されており、大祭司が自分自身のためと民の過失のために捧げる血を必ず携えていくというように説明をしております。新約聖書の原点ではこの過失と訳された部分はアグノエーマ、無知のゆえに犯す罪を意味します。つまり、少しまとめると、大祭司たちは民が無知ゆえに犯してしまった罪を贖うために年に一回お牛や親木といった動物の血を犠牲として捧げていたのです。これが旧約聖書の時代に定められた幕屋での儀式になります。そしてイエス・キリストもここでは大祭司としてこの地上へとおいでになりました。しかしこの大祭司であるイエス・キリストは以前からいた他の大祭司とは異なります。先ほども言ったように大祭司は年一回この儀式を行っていましたが、イエス・キリストに至ってはただ一度だけの永遠の贖いを成し遂げられました。また人の手によって作られた幕屋で行われるのではなく、また動物の血を用いて行われたのでもありませんでした。14節以下から分かりますように、イエス・キリストはご自分の血を神に捧げることによって贖いを成し遂げられます。つまり十字架にかかり血を流されたこの犠牲が人々の罪を贖った。そしてそれはただ一度だけの出来事であり、なお永遠のものとなったということが、まあ、ここで述べられているのです。このようにして、今日の 手紙では食材日に動物をほふり犠牲として捧げる贖いの儀式と、イエス・キリスト自らが十字架にかかり犠牲となる行為とが照らし合わされ語られているのです。こうした手紙の書き方をした意図とは一体何だったのでしょうか。もう少し先を見てみますと、この第二の幕屋における罪の贖いのための儀式とイエス・キリストの贖いのための犠牲は、犠牲となる対象であったり方法が違うことだけではないということが分かってきます。第二の幕屋にて大祭司によって行われる贖いの儀式を、このヘブライ人の手紙を書いた著者は、9節、その供え物と生贄が捧げられても礼拝する者の良心を完全にすることができない、また10節では肉の規定に過ぎない、このように評価をしています。一方で著者はイエス・キリストの犠牲による贖いについて、キリストの血は私たちの良心を死んだ技から清めて生ける神を礼拝するようにさせないでしょうかと、こう読者に問いかけているのです。さらには15節にはこのようにありました。最初の契約の下で犯された罪の贖いとしてキリストが死んでくださった。ここで出てくる罪ですが、また原典のギリシャ語では、パラバシスという違反であったり犯罪などを意味する言葉が用いられています。この手紙の著者が、アグノエーマ、無知ゆえに犯す罪を7節で使っているということは、すでにお話ししましたが、興味深いことに同じ罪を表す言葉でも、その内容、意味が違ってきます。またそれが一つの手紙の中で、しかもたった数節の間の中で、違う言葉をこの著者は用いているのです。そしてこれらを比べてみると、7節の旧約における幕屋での贖いの儀式については、故意に犯した罪は含まれないのに対して、15節のキリストの死による贖いは無知か故意かは問わずに、違反や、犯罪を皆、贖います。第二の幕屋における罪の贖いの儀式は、不完全、間違っていると言っているような気もしなくはないです。批判しているようにも取れます。しかしここで忘れていけないのは、この第二の幕屋における罪の贖いの儀式も神との契約によって定められた儀式であるということです。果たして手紙の著者はそれを批判するでしょうか。そうではないような気がします。儀式そのものの批判がされないのであれば、批判の対象はその儀式を経て何も変わることがないこの私たちであり、また私たちのその霊的な部分であるような気がします。例えば、旧約の時代、エレミア書7章では、聖女である神殿が貧者とされる人に目を向けることもせず、異教の神々を礼拝しながらも、また都合のいい言葉だけ並べているという様子が、批判されています。旧約の時代も、新約の時代も、そして今日でさえも、人間は同じことの繰り返しをしているのではないでしょうか。私はここから人の弱さ、儚さの部分を受け止めなければならないと思うのです。先ほどから何度か口にしていますこの犠牲という言葉ですが、宗教的な儀式で用いられる動物などの供え物を指す言葉として、本来は使われていますし、そう使われてほしいと願うものであります。しかし最近ニュースや新聞を見ていると、犠牲者何人とか誰々が犠牲になったというような目の当てがたい使われ方をしています。 私たちは今人の思いや憎しみ、おごりによって多くの悲しみ、恐怖、それから苦しみに包まれた混沌とした時代の中を歩んでいるように思います。しかもあろうことか、その中にこの聖書の舞台となったイスラエルでも争いが繰り広げられているのです。私も在学中にイスラエルには一度行ったことがあるのですが、ガザを攻撃する理由を自分たちは前もって告知しているからだとかいうようなことを言い、自分たちを正当化している。また聖書の御言葉を引っ張り出してきて戦争を正当化すると、そういうことが今行われています。旧説にある供え物と生贄が捧げられても礼拝する者の良心を完全にすることができないとは、このような状態のことなのかもしれません。犠牲について、そう考えていたときに、偶然、本当に偶然なんですけれども、Amazon プライムで見ていた映画があります。皆さんはタイタニックという映画をご存知でしょうか。この映画は、実際に多くの犠牲者を出したタイタニック号の、沈没事故をモデルにした映画です。実際に船が沈没した時間と映画の尺が同じくらいになるように撮られた作品ということで、非常に長い映画になっております。ですから途中からぼーっと眺めていたのです。すると突然聞きなじみのある音楽が映画の中で演奏されていて、ハッとさせられました。それが今日この後賛美歌にも選ばれていますが、主よ身元にという賛美歌です。映画の中では、実は元にしているので 実際にもそうだったと思うのですが、豪華客船の見た目を良くするために、またそしてよくスピードが出るようにという理由で救命ボートの数を減らしたり、見た目を良くするためにわざと使わない煙突を増やしていたということもあったそうです。そういうこともあって、お金持ちの勝手な理由です。そんなこともあって救命ボートは、乗客乗組員全員乗れるだけの分は積まれていなかった。そして氷山にぶつかった。で、沈みゆく船内の中は当然パニックが起こります。限られた座席の奪い合いが始まり、貧しい者たちの多くが見捨てられ、強い者が我先にとボートに乗っていく、そんな悲惨な状況のシーン、そこでこの主よ身元にが流れてきたのです。船に演奏家として乗っていた数人が乗客の不安を和らげようと、自分にできることを全うしようと演奏したそうです。これは後日談をもとにしたものらしく、証拠はないと言われていますが、おそらく本当にあった出来事だと思います。いろいろと心を打たれ考えさせられるシーン、ワンシーンでありました。キリストの血は私たちの良心を死んだ技から清めて生ける神を礼拝するようにさせないでしょうかと、聖書は問うています。イエス・キリストはすでに十字架にかかり、人の罪を分け隔てなく清めてくださいました。そして新しい契約の仲介者として私たちの心を神に向けるようにと道を開いてくださっています。自分自身のことばかりにとらわれたり、自分以外の考えを排除するのではなく、神様から一人一人に与えられた賜物、その恵みを分かち合い生きていきたい。そしてそれが十字架の道に行くとも主の恵みに応えて歩んでいきたい。そう心から願います。